六本木、スクワグライム、春浦は福岡の木を染められる桜たち、福岡の木桜祭り開催。今年も福岡の木桜祭りを桜の開花時期に合わせ開催します。約550本の桜、ソメイヨシノが 1.8 キロメートルにわたってトンネルを作り、隅に沿って咲いた桜が水面に映る様子も美しく、茨城百景にも選ばれ、毎年多くの花見客で賑わいます。また、土曜日曜には特設ステージを設置し、イベントや地元物産販売を行います。今年も福岡駅で春を満喫しませんか？皆様のお越しをお待ちしています。祭り期間、4月2日金曜から6日火曜まで、式典及びイベントは3日土曜、4日日曜、雨天は中止です。イベント会場では、大黒美和子歌謡賞、キャロライン玉子の大道芸、白トリネなどを行い、地元物産販売や模擬店の出店もあります。イベント開催期間中の土曜、日曜のみ、つくばエクスプレス、未来大駅から桜祭り会場、新門までの無料シャトルバスと会場内、新門から桜公園の事務官バスを運行します。ご来場の際のお願い、駐車場は用意していますが、台数に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。また、場内でのバーベキューは禁止です。さらに飲酒運転は絶対しない、させないようご協力ください。問い合わせ先、市観光協会、日原庁舎産業政策課内、電話 58-2111、内線 8141、ここに昨年の桜の水も満開の様子が映っています。適正で効果的な財政運営を市補助金等審議会から答申。市が各団体に交付する補助金のあり方や補助額等について適正で効果的な財政運営を推進するため、筑波未来市補助金等審議会、会長、日和田勝博氏が、このほど、飯島市長へ答申書を手渡しました。審議会は、市内の指揮権者3人と、議会から3人、市職員3人の、計9人で構成され、各団体から提出された、補助金要望書を個別に審査し、慎重な審議が行われ、その結果が答申されたものです。ここに、日和田会長から、答申書を受け取る、飯島市長の、写真が載っています。最小の経費で最大の効果、市行政改革懇談会から答申。市では、簡素で、効率的な姿勢の実現に向けて、市民の広範な意見を反映させるため、筑波未来市行政改革懇談会、会長、神田誠二氏が、飯島市長へ答申書を提出しました。審議会は、市内の指揮権者7人と、議会から3人の計10人で構成され、今回は主に、第2次、市行財政改革大綱、及び第2次、市集中改革プランについて、慎重な審議を行いました。ここに、神田会長から答申書を受け取る飯島市長の写真が載っています。火災報知器の無償設置完了。一人暮らしのお年寄り等を対象に。市では、一人暮らしのお年寄りや生活保護受給所帯を対象に、自宅、寝室などへ火災報知器の無償設置を1月から2月にかけて行いました。設置が完了した方からは、 このような演奏を受けることができて、とてもありがたい。今回、火災報知器を設置していただいたことを機に、改めて火災には注意したい。と、安堵の様子を浮かべていました。室内業者の方が設置していただいている写真が載っています。7ページ。つばめないニュース。新農業委員決まる。市農業委員会委員一般選挙結果。市農業委員会委員一般選挙は2月21日に報じされ、実行法登録者が公選定数14人を超えなかったため、無投票で次の方が当選しました。届け出順、継承略。倉持十三、上中。坂野中一、十和。針谷文夫、一之深。小菅秀和、寺畑。稲見雅美、上り。飯田和夫、焼いた。渋谷仁、長瀞神殿。後藤茂、伊丹。古谷道夫、川崎。市川忠夫、下長沼。菊池久志、下島。横田明、南。染谷清志、板橋。畑茂、港。任期は平成22年3月27日から平成25年3月26日までとなります。問い合わせ先、市選挙管理委員会、稲庁舎、動かない。電話、58-2111、内線1215。より便利に、より快適に。都市陸道路一部区間開通。都市陸道路の総理内市、成瀬から森谷市松並区間の工事が完成し、3月25日木曜午後3時に開通し、森谷市への交通アクセスがこれまで以上に快適になります。開通期間、つくば未来市、成瀬から森谷市町並み、約 3.4km、対面通行。この都市陸道路は、つくばエクスプレス沿線で進めている開発地区を相互に結び、地域間の道路交通の利便性を確保するものです。問い合わせ先、茨城県まちづくりセンター、道路整備課、電話、029-839-9765、ダイヤル品です。飼い主のマナーは大丈夫？大切な愛犬のために。登録はお済みですか？犬の登録は飼い主の義務です。市内の獣医師なら、狂犬病予防注射と同時に登録もできます。犬も住所が変われば変更届が必要です。届けでは生活環境課までご連絡ください。年1回の狂犬病予防注射は忘れずに受けましょう。犬は家族の一員、最後まで面倒を見ることが義務です。ご近所に配慮。動物嫌いの方もいますので、犬は繋いで飼いましょう。無駄吠えをしなくするためにも、普段から愛犬とコミュニケーションをとり、信頼関係を築きましょう。犬の散歩は十分に、糞の始末は飼い主が行いましょう。しつけはしっかりと行いましょう。不幸な命を作らないために、去勢、避妊も必要です。こんな時は冷やして、飼い犬が人を噛んだ時、犬が迷子になった時、問い合わせ先、山田庁舎、生活環境課、電話 58-2111、内線8137から38です。市民の安全、安心を充実。希望外駐在所、未来大学駅前交番。国民駐在所が3月11日に 霧の台保大センターが富み、品質に転機、霧の台駐在所と名称が変わりました。また、4月1日木曜日は、筑波エクスプレス未来台駅前に、周辺山駐在所、矢原、上長沼、福岡を統合し、未来台駅前交番が新設されます。本交番は複数の警察官により、24時間体制で事件、事故に即応し、市民の安全、安心を守るとともに、引き続き当地域を担当する警察官が各家庭への巡回連絡や相談、事件要望等の受理を行います。問い合わせ先、上総警察庁、電話 22-0110、霧の台駐在所、電話 52-3049、未来台駅前交番、電話 52-9091。開館時間等変更のお知らせ、市立コミュニティセンター、市立公民館、文館を含む、平成24年4月1日より、施設の効率的な運営を図るため、次の通り、開館時間及び休館日を変更します。開館時間、午前9時から午後6時。ただし、午後6時以降の需要がある場合は、午後9時までの範囲内で、需要のある時間まで開館します。また、予約受付についても、午前9時から午後6時までとします。休館日、毎週月曜日と12月29日から翌年1月3日まで。ただし、市立コミュニティセンターについては、8月13日から8月16日についても休館日とします。問い合わせ先、山田庁舎生涯学習課、電話58-2111、内線8213、比嘉公民館、電話58-5081、比原公民館、電話52-2141。8ページ、筑波未来ニュース、収穫の喜びを味わえませんか？食の安全、安心を求めて、小針市民農園業者募集、利用条件、野菜や花などの栽培に意欲があり、市内に在住の方、場所、小針2861番地付近、募集区画約20区画、1区画約30平方メートル、原則1所帯1区画までの利用、駐車場、簡易水道完備。利用期間、4月1日、または承認日から、翌年3月末日まで、毎年度更新制。利用料、1区画あたり年間5000円。中途からのご利用は付き割り。受付開始日、4月1日から、午前9時から午後5時、土曜、日曜、祝日等を除く、先着順とします。申請方法、金管と使用料を持参の上、部屋庁舎、農政会申請。ここに、小針市民農園の風景が写真として載っています。コシヒカリコーナー募集。景観の美しい田園で農作業を体験していただき、除草剤を使わず、菜の花を緑肥として使用した安心安全なお米作りを行います。田植え体験など、自然との触れ合いの場として、また、地元農家の方々との交流などを通じ、農業の楽しさを知っていただくことを目的としています。この機会にぜひ、筑波未来産の美味しいお米を味わってみませんか。参加料金、1区画あたり年間1万円、 1スカートあたり約75平方メートル。募集スカート、100スカート。応募数が30スカートに達しない場合は中止。体験内容、田植え体験、5月中旬から下旬、草取り体験、田植え終了後から計3回から5回程度。西川署、西丸山、556番出勤。主な特典、年内30キロの申請。申し込み期限、4月10日金曜、洗車ビジョン。土曜日曜、終日を除く。問い合わせ先、柔ら庁舎、納税課。電話、58-2111、内線8156から57。栽培講習会を開催。市民農園利用者の皆様へ、耳寄りのお知らせです。市民農園では、利用者の方を対象に、栽培講習会を4月17日土曜日に実施します。時間等は個別に連絡。講習会では、農業に関して経験、知識、豊富な講師の方々を迎え、農業のノウハウを実践を通して学ぶことができます。また、利用者同士の交流の場としても大変賑わっています。自分の手で野菜を育てたいけれど、どうしたらいいかわからないという方におすすめです。興味がある方は、この機会にぜひお申し込みください。農業を営む方は必見。農地制度が大きく見直されました。平成の農地改革と言われる改正農地法等が施行されました。主な改正点は次の通りです。農地法の目的等の見直し、農地法の目的規定を地域との調和に配慮した耕作者による効率的利用の促進、へと見直し、農地の所有権、賃借権等を有する者は、その適正かつ効率的な利用を確保しなければならない旨の責任規定が設けられた。農地を有する者の確保拡大。解除条件付き対策契約で一般企業の参入を容認。所有権取得は認められない。農業生産法人での外部からの出資規制の緩和、10分の1以下の規制の廃止と、農協による農業経営が組合員の合意で貸借により可能に、農地の面的集積の促進、市町村、公社等の公的な信用力のある機関が輸入を受け分散した農地を面的にまとめる仕組みをすべての市町村で導入。有給農地対策の強化。有給農地の所在の明確化と、有効利用を徹底。有給農地の所有者に対する指導、通知、広告、勧告などの手続きを、農業委員会が一貫して行う。また、所有者のわからない有給農地についても、地域の最低で、公社等が利用可能に、相続などにある農地の権利取得の届け出制度の創設、農地等についての権利取得を知った日から、おおむね10ヶ月以内に農業委員会に届け出る。農地占有規定の厳格化、農地の減少を食い止め、農地を確保するため、農地専用許可基準を厳格化。確保すべき集団的な農地の基準を20ヘクタールから10ヘクタールに引き下げ、平成22年6月1日から施行。違反転用に対する罰則を強化。法人の場合、罰金300万円を1億円に引き上げ、農業地、区域内農地の確保、見上げ手により 利用されている農地とは、農用地区域からの除外を認めないと、農用地区域からの除外を厳格化。問い合わせ先、平原庁舎農業委員会、電話 58-2111、7-8121。
携帯時、つくば未来ニュース。子ども手当が始まります。児童手当の支給は平成27年3月分まで。政府の政策に伴い、平成22年度、平成22年4月1日から、児童手当制度は子ども手当制度へと移行します。現行の児童手当との変更点とは、所得制限がなくなります。支給対象児童は中学校終了までに延長されます。手当額は児童1人につき一律月額、平成22年度は1万3000円になります。手当を市に寄付できます。支給要件とは、子ども手当における子どもとは15歳に達する日以降の最初の3月31日までにあるもの、中学校終了前とし、父母等の支給要件は、児童手当と大きく変更なく、日本国内に居住し、子どもの看護を行い、かつ生計を担うものです。児童手当、中学校終了前特例給付等を含む受給者について、平成27年3月31日時点で、児童手当受給者の方については、子ども手当の受給資格があるとみなし、特別な手続きを行う必要はなく、子ども手当受給者となります。ただし、中学生児童がいる場合は、登録の手続きが必要になる場合があります。申請受付について、子ども手当の申請は、4月から随時受け付けます。事前申請はありません。個別に通知はありませんので、該当する方は、児童福祉課へお越しになり、ご手続きください。ご注意ください。子ども手当については、目確定の要素が多いため、制度の詳細は、4月号の広報に掲載します。当掲載内容についても、変更となる場合がありますので、ご了承ください。問い合わせ先、市庁舎、児童福祉課、電話 58-2111、7-1162。上下水道料金が一本化。各種様式が変わります。市では、4月請求分より、上下水道料金として、お支払い方法を一本化します。詳細に関しては、広報つくば未来、平成22年1月号、No.46、6ページをご確認ください。今回は、納入通知書と上下水道使用料のお知らせの様式の見方などについて簡単にご説明します。現在、取手地方広域下水道組合にご加入の方は、従来通り別々の請求となりますのでご注意ください。上下水道使用料のお知らせについて、検診は、従来通り7ヶ月に一度、20日から月末までの期間で行います。その際に発行する上下水道使用料のお知らせは、次の様式になります。上下水道使用料のお知らせの見方。1番、整理番号。水道課へのご連絡の時は、この整理番号をお知らせください。2番、メーター番号。ご使用量の水道のメーター番号、合計は表示されます。3番、住所、氏名、水道の使用場所、使用者の氏名が表示されます。4番、使用期間、今回チラシにした水道の使用期間が表示されます。5番、今回の使用量、今回指針から前回指針を引いた数字が、今回の使用量になります。6番、請求予定金額。今回の使用量から 算定した当月使用分と前月使用分の上下水道料金合計税込みとその内訳です。7番、連絡事項。連絡事項がある場合に表示されます。8番、検診日。検診員。今回検診した人、検診員の名前が表示されます。9番、上下水道料金、口座振替済み通知書。口座振替をご利用の方には、前月請求分、前々月請求分の口座振替済み金額、振替図などが表示されます。納入通知書について、1枚の納付書になり、内訳には水道料金、下水道使用料をそれぞれ記載します。上下水道使用料のお知らせと、納入通知書の見本が載っています。問い合わせ先、水道課、電話 52-6100、下水道課、電話 52-3939。